続きまして、はい、8月、DVD 発売ですね。村上ロックさん。
あ、はい。
この月ですよ。
そうですね。そうなんです。あの、怪談 DVD を出しまして、
はい、
収録自体は、夏前だったんですけど、はい、でもその、同じ日に収録した方で、あの、元 AV 女優で今、作家をされてる川名真理子さんと、はいはい、そこで知り合って、でそれ以来あの今年ずっと仲良くさせていただいて、うん、イベントなんかも行ってるんですけど、まあ本当いい出会いだったなと、うん、思ってますね。でなんかね、その川名さんからのつながりで、あの村田ラムさんとか、
あ、はいはい、
久しぶりにお会いできたりとか、まあ、そういう幅が広がってきましたね。いい1年でした、ね。
うん、これ話ってあれあれお店からネットなんですか、発端というの
は。発端はもうそうですね、5月にもともとうちのお店の怪談 DVD を撮って、その現場で、じゃあ次、ロックさんのピンでやりましょうかと声かけていただいて、すぐに実現したんですね。本当にありがたい年でしたね。ね、なんか、まあ売り上げもそこそこいいみたいで。嬉しいですね。ツタヤに行って自分の DVD がこう借りられてるとき、誰か見てるんだと。あれ嬉しいですね。ジャケットにもしっかりとね、白石監督作品に出てる出演みたいな、書いてくださってるの嬉しいですね。
これまたね、怖すぎとか借りてね。
ね、そうですね。
いろんなね、お互いがお互いに。
そうですね、今年はなんかその怖すぎファンの方との交流もすごく多かったですね。それこそその2回目のジュリさんとかとね、はい、飲んだあの野外ビアガーデン、昼過ぎぐらいまでね、うん、飲んで、はい、でその後その日夜
あ、そうか、そこ別れたんですよ ね、 あ
の時
ね。
そうなんですよ。僕はその夜も飲み会が入ってて、怖すぎのね、出てるあの久保山さんのイベントがあるって、はいはいはい、吉祥寺行って、そこであの怖すぎファンたちがね、いっぱいやっぱ集まってて、そこでもうベロンベロンに酔っ払いましてね、何の記憶もない。どうやって帰ってきたのか、何一つ覚えてないという、暑い夏でしたね。
怖すぎどうなんですか、来年怖すぎ。
ああ、なんか後ほどその話がちらっと出るかなとは思うんですけど、うん、
なるほど。
じゃあ大丈夫ですか、
大丈夫です。
DVD 他、
まあ、あの皆さんね、ぜひぜひあの見てやってください。
はい、はい、あれ DVD には2本ぐらい入ってるんですか、あの
話
話題と、
そして、あ、話は、何本だっけ、6本ぐらい
入ってますね。結構多めですね。
5本だったかもしれない、分かんない、
うん、分かんないですね。どっちか分かんない、
どっちか分かんない。怪奇コレクターというシリーズですね。はい、いろんな怪談した、あ、さっき話に出てきた吉田会長なんかも、
うん、
吉田裕樹さんも出してる、出てらっしゃるシリーズですね。
うん、9月、フリートークダメ作第2弾。やっと新メール募集企画としてやったんですけど、まあ、結構好評で、これ本当続けようかなと。まあ、特にコメントないですね、これもね。
何でしたっけ、この時のやつって。
なんか、ヒロインがブスとか言ってむちゃくちゃ言われたとか言うので。
そんなのありました。
ありました、ありました。
ほ
ぉー。なんだっけ、結構あんまり、ちょっとね、今すぐ思い浮かばないんだけど。
完全にもうやっぱ年取っちゃってですね、全然題名とか出てこなくなってますからね。
ね
え。恐ろしいですよね。
怖いですよね。
バーサス。
ああ、バーサス。ああ、そこそっか。
で、ヒロインがブスって周りに言われたり、すごいへこんだみたいなのがめちゃくちゃおかしかったん
ですよ。バーサスって
映画の内容と関係ないじゃんって。
バーサスってどのバーサスですか、
北村隆平さんの
バーサスですよね。え、ヒロイン
がなんか周りに言われてって言ってましたよ、そのメールの人は。じゃあ次行きます。
はいはい、
次の。ボンクラ映画館オフ会第1回目、
うん、
横谷さん初対面。ですね、夏場に大阪行った時、沢田信也さんからあなたはもっと前に出た方がいいって私言われたんですよ。そういう助言してくださったんで、まあ、どんな人が聞いてるのかわかんないんで、じゃあやってみようと思ったんですけど、思ったより人が来なかったっていうね。
でもありがたい話ですよね。
うん、 で、毎年お米をね、
はい、
横屋さんっていう方からいただいて。
本当にありがたい、美味しいお米を、本当に。
ありがとうございます、本当ね。
なんかね、いや、お米を送っていただけるというのは、なんか本当に、年貢ってこういう感じなんだなと思いますよね。封建制度、石高制ってすごいなってやっぱ思いますよね。
本当にちょっとね、ありがね、助かりますね。
ね
あらーっていうね。
いや、本当僕らみたいな貧乏人なんですけど、本当に助かるんですよ。ありがたいんですよ。
米の飯はありがてえ、ありがてえ。
いやー、本当にね、昔のね、貧しいお侍さんの気持ちがわかりますよね。御家人残苦労とかでね、あの、30票3人ぶち、御家人としては最低の6であるみたいなの、あ、こういうことなんだろうな。
嬉しいですね、本当に。
で、あそ、初めて会って喋ったんですけどね。いや、僕らシャレでやってるから、そんな、もう毎年お米いいですよ。きっかけがあれなんですよ。MVP 取った時に、
はいはいはい、
あの、商品を送ったら、お礼ですっていただいたんですよね。ご実家が、あの、お米作ってらっしゃるんで。
いや、本当にありがたい。
もうシャレだからいいですって言ったら、うん、いや、僕もシャレでやってますって言われて、返されちゃったんで。これはもう何も言えなくなっちゃった。
粋な人ですね。
ねえ、ね。いや、本当に。で、前にオフ会でいらっしゃった時に、ね、近所で飲んで、
はい、
で、明日も朝、あの、畑仕事がありますねって帰られたもんね、はい、ものすごいなんかグッときましてね。
新幹線わざわざ乗って会いに来てくれたっていう
で、この人は朝から、ね、畑仕事をするんだと思ったら、なんかすごく、ね、崇高な気持ちになりますね。
僕さん怖い話をしてるわけですからね。
いや、本当に怖い話してる場合じゃねえぞ。
で、私結構厨房入ってバタバタしてたんで、うんうん、ほとんど話できなかったんですよ。だから明美列車君と六さんで喋ってもらってたみたいなんですよ、うんうん、そこは本当申し訳ないなと思って。
いや本当にありがたいですね。
できれば来た人まんべんなく喋りたかった
んですよ、うんうん、まあでも深井自体も成功に終わり、
まあなんかみんな喜んで帰ってくれたんで、それ嬉しかったですね。あ、あと、明美列車くんコメントで、オフ会楽しかったです。横屋さんお会いできて嬉しかったです。美味しい日本酒ありがとうございました。あ、差し入れでいただいてですね。超ヘビーリスナーであり、メンバーが複数回語っている重複したエピソードの微妙な差もわかりますとおっしゃっておられました。数ある映画ポッドキャストの中でダントツに面白く好きだともおっしゃっていただき、本当にありがたいことです。
いや、本当ですね。
すごいですね。ディレクターズカットバージョンとか、ね、なんかいろんな、ね、上映バージョンを逐一違いがわかる。
あの、よさで同じ演目やっても、あ、ちょっとあの、変えたな、あのシーン変えたなっていうね。そういうご通過の方みたいな。
話持ってんなみたいな。
ちょっと枕今日長えなと
か。これもぼんやりでしか覚えてないですからね。
ここで言ったっけとかだんだん怪しくなってくる。もう長くやるとほんとね、かぶっちゃいますからね。しょうがない
し。ところどころね、嘘とか言ってますからね。
いや、ほんとに。
何が本当か分からない。
分かんない。自分でも分かんなくなってくるんですよね。
自分の言った嘘が本当にあったことみたいな。フィリップ・ケイ・ディックみたいな。
もうね。トータルリコールみたいな。いやー、ちょっとね、まあ、オープンスペースまた借りてみながらやりたいなと思うんですけど、
本当ですね。
あと、ちょっと場所が遠いかな、駅からっていう。
うーん、
もうちょっと反省点いろいろあるんですけども。来年考えます。あと、久保山千佳さん、村上六さん、イベント。
はい。そうですね。
高円寺ですか？
高円寺で、居酒屋の2階を借りまして、はい、そうですね。で、見事にはやっぱ怖すぎファンの方が来てくださって、まあ本当にあの、うちうちというか、
はい、
まあひどいものをやりましたけどね。ひどいコントを何本かやりまして、あの、
何でしょう。
まあ、あの、敗残兵というですね。
はい。
あの、小野田さん、横井さんに続いて、
はい、
あの、発見された日本兵と。秩父の山奥から
発見された。なんで秩父なんですか。
よく 聞いてみたら、実は戦争自体行ってなかったと、うん、ただ戦争始まる前に逃げて、ずっと今まで秩父の山奥で暮らしてましたという敗山兵を僕がやりました。村上六郎さんというですね。とんでもないゲス野郎なんですけど。という、具にもつかないコントを披露しまして、それを温かい目で皆さん見てくださったという。
陸軍中野学校出身、ね。
そうなんです。陸軍中野学校出身。
エリートじゃないですか。
エリートです。でももうエリートすぎて、やっぱりその生き残るためにはと考えた結果、戦争が始まる前に、秩父の山奥に逃げた。
グッとくる話ですね。
グッとくる話ですね。
社会派ですね。
社会派ですね、ほんとね。
小山さんそれ何の役
で、それを発見して、その、レポーターですね。
ああ、はいはい、はい。
というような、惨憺たるコントを、披露
して。お客さん笑ってないです。
いや、違う意味で、やっぱ、大爆笑。失笑の大爆笑ですね。何これっていう。散々でもやる前にちゃんとね、説明しましたけどね、これから皆さんは本当の地獄というのを目の当たりにするとか、よろしいですかって言ったら、よろしいですと言うから。
あの日、確か台風だったじゃないですか。
そうなんですよ。そこでね、でもすごくお世話になって、ありがたい居酒屋さんで、その斜め向かいにあるのが居酒屋りゅうちゃん、
はい。そうなんです。
そうなんですね。
すんごいニアミスしてる。
あ、ここにあるんですよね。
いや、まあでも夏の終わりのいい思い出でしたね。
発端はなんでそれやろうと思ったんですか？
発端がですね、久保山さんがですね、はい、私は夏が好きなんですと、
はい、
でも1年通して夏が過ぎるとやっぱものすごくこう鬱になるんですよ、
はい、
もう夏の終わりにもやっぱちょっと何かをやりたいんですという誘いを受けて、僕もちょうど何もなかったんで、じゃあやりましょうかと言ったんですけど、ほぼほぼなんか全部僕が請け負うみたいな丸投げされまして、で生まれて初めてそう台本というのも書きまして、頭のおかしくなりそうな台本を、まあ、結果なんかね、そういう変なね狙ったものを書いてましたけど、一番お客さんが受けたのはただ僕がうーわーって悲鳴を上げるというだけでしたね。それだけが一番受けるという。
その時脚本ちょっと助けてとか一切そういうのもなく、
いやもう
話しましたけどね、ちょっとね、ちらっとね、ちょっと話したけど、もうほぼほぼロックさんはね、わかったみたいな、幽霊かみたいな、バーッと書いてましたね。
3本ぐらい、2本目がその、まあ、ほとんどアドリブ形式で、はい、それは僕が久保山さんからその SM 的なことを、はい、痛めつけられるという、
あ、いいですね。
ので、こう、ぐりぐりされながら、僕は、うーわーっていうとこが一番受けました。ひどい、ひどいものでしたね。
ザトシさんもね、結構、小山さんね、
はい、
好きというか、
好きですね。ぐりぐりされたい側ですね、も
う。変ですね。
変ですか。
いや、すごく素晴らしい。
お世話になってるんです。
お世話になってる。
いいですか、
はい、
10月、アウトレイジ、アウトレイジビヨンド、あと中野秀夫さんインタビュー、特別ゲストに中野秀夫さんと山本隆一さんの回ですね。アウトレイジ最終章のタイミングで、1作目、2作目を語ると。で、あとサプライズとして中野秀夫さんのインタビューも、実行しましたと。自分で番組のハードル上げすぎて、今後どうするべきかちょっと訳わかんなくなってしまいました。
というこれはちょっとでかい事件ですね。
そうですね。今年一番じゃないですか、これ。
4月にちょっとご挨拶したんですよ、一回、はいはいはい。山本龍さんと同じ事務所ということで、お会いしてるタイミングでちょっと、真横にいたので挨拶させていただいて。君何やってるのって言われて、いや、僕普段会社員やってまして、で、まあ、プライベートでこういう映画のポッドキャストやってます。あ、出るよって話になっちゃって。
す ごいいい人ですね。
いやいや、そ、あの、素人の番組ですよ、つって。インターネットの。全然関係ない、そんなの、つって。全然そういう枠取っ払って。まあ、中野さんの意図としては、うん、山本龍一さんのお店の宣伝になれば、ということで、出ていただいたという感じですね。で、なんか事前調査と思って、事前とかあるかなと思って探したらなかったんで、もう本当オーソドックスに、あの、基本的な役者の道どうやって行こうと思ったんですかとか、まあそういうね、オーソドックスな話になっちゃいましたけど。
素晴らしいですね。もう、ちょっとやっぱ4人もこのまま生まれていくような話が。
すごかったですね。
ね、掘り出したってことですからね。やっぱ面白いですよね。
これは、ね、すごい出来事ですよね。
で、俺一番焦ったのはですね、うん、これ出した後に、うん、香港のホーイミデブさんから連絡が来て、うん、大変です、吉田豪さんがポッドキャストのことツイートしてますって大変って見たら、そのインタビューの項目とうちのアドレスが貼ってあって、
リツイートしてくれた
みたいな。もうでブワーなんかリツイートされてて、オキテポロシェさんもリツイートされてて、でその時の回が今までの10倍ぐらいの閲覧数になっちゃって、
すごいですね。
まあ、やっぱ吉田豪さんの威力はすごいわと。
でも吉田豪さん案件ですもんね。
ですよね、
中野秀さんってね、
一世風靡を追いかけるのがライブ枠っておっしゃってましたから
ちょっと人間国宝のね、なんかあれね、
はい、
シリーズでね。
今回はあの僕の北海道時代の友達であの古谷君という男がいましたね、はい、彼がやっぱこの前、先々月かな、上京してきた時に、やっぱあの回がすごく面白かったです。うん、昔からその中野秀夫さんのファンなんですね。はい、愛という名のもとにのチョロのものまねばっかりやってたことがあって、僕はチョロなんですって昔ずっと言ってた男が、その中野さんの回を聞いて相当こう感銘を受けたらしい。もうあれをフルで聞きたいって言ってましたね。
そうですね。結構ですね、ものすごいサービス精神ある方なんで、もう実名でガンガン面白いトークされるんですよ。ただ相手のいる話だし、下手したらね、ファンの方とか、もう亡くなった方のご遺族とかからこうクレーム来られると面倒くさいかな、ちょっと怖いなと思って、まあつまんないくなっちゃいますけど、 P をちょっと入れさせてもらいました。
自分の身を守るための。
そうですね。ちょっといろいろね、今度中野さんにも目をかかる可能性もあるので。うん、いや、でも本当中野さんトークスキルむちゃくちゃ面白いですよ。だからトークライブとかあったら絶対行った方がいい、
ね。ああ、そうですね。素晴らしいですね。
前もなんか、杉作慈太郎さん監督で、やる気満々。
やる気満々出てますね。
で、ロフトプラスワンでトーク。
新しい役
出られたみたいで。で、その時吉田豪さんと一緒にトークされてたらしいんですけど、むちゃくちゃ面白かったって言ってました。ぜひ。チェックしてください。もしトークライブとかあったときも。
さらしやくて、もちんちんな
る。ですね。で、それを引き受ける、ね、器ですよ。
やっぱそうですよね。なかなかやっぱ興味できないので、ちんちんの役をオファーされてね。よし
ってね。いや、でも本当ね、もう嬉しかったです。まさか7年目でこういうこと起こるとは思わなかったんで。
いやー、飛躍の年いいです、
ね。でしたね、本当。でかいのがドーンと出ましたね。
ね、内心ね、ちょっと吉田豪さんに嫉妬されないかなとかいろいろ考えたんですけど、特に何もなく、春日大佐に嫉妬されないかなと思ったんですけど、特に何もなかったというね。
ちょっとね、嫉妬させましょう、この辺はね、バンバン。
結構ね、東映の貴重な話とか聞いたんですけどね。
武田鉄矢の今朝の三枚おろしというね、ラジオ番組で春日大佐さんの方を特集してましたね、はい。それだけですけど。はいおはようございます、武田鉄矢です。
その話ばっかりしてた。
それでバランス取って、
ね。バランス取
って。ずれますよ、それ。お菓子の方向に取ってます
よ。3枚おろし聞いた後にチワワの銀さんを。
ちょっと銀さんでもうちょっと。
バランス取る
んです。ね、大変ですね、やっぱり生きる
ってね。あと、あれだ、10月、ハロウィンパーティー参加ってなったね。リスナーさん主催のやつでですね、ハロウィンパーティーやりますけどどうですかって言って、じゃあ行ってみますって僕とアケミレシャクに行ったんですよ。で、蓋を開けてみたらもうね、シュッとした方ばっかりでですね。
どこでやったの？
あれは浅草橋だった。
浅草橋なんだ。
ワンフロア借り切って。でみんなね、ハーレークイーンとか。
おぉ、めちゃくちゃいいじゃないですか。ね、
あのピッコロの凝ったコスプレとかやってる人もいて、
五代魔王、
で、アキメディシャ君はフレディ、僕はもう時間なかったからジェイソンのマスクと斧だけ持って行ったんですけど、
フレディ・マーキュリー、
いや、エルム街の方の、
うちのフレディも、
あ、そうか、
つけ渡り、
悪夢が、ね、もう完全に二人して浮いちゃったんですよ。
あ、でも、ね、結構ね、どっちでもいいです
ね。ね、正しいチョイスだと思いますけどね。
ただなんかこいつが面白くないねっつって、あの LINE で言ってたんですよ。じゃあカバタ軍事の格好を中にしとこうっつって、 あれほらね、ブリーフとハイソックスさえあれば、ね、みんなでできるじゃないですか、
包丁持って
あとタオルもちょっと口に含んだりとか
サルグツワンで、ね、
でそのパーティーのルールとしてはコスプレが被っちゃったら、はい、あの罰ゲームとしてとか、なんかちょっと強いお酒を飲んでくださいってあるんですけど、いや僕らは違います、ニヤニヤ電波とメソメソ電波です
うわ、もう本当にあの、
なんか目は極まりないですね。
で、そのラインでキャッキャッキャッキャッキャやってたんですよ。
最高じゃないですか。
やるんだったらトイムツオとかもいいかなとか、大久保球児がいいかなとかいろいろやってたんですけど、で結局まあ川田軍事に落ち着いて、
大久保球児と川田軍事っていう二人が来てもね、
ねえ、
バッター、ね、アベンジャーズみたいな。いいですけど。
でもビジュアル的にやっぱブリーフってグッとくるじゃないですか。
そうですね。
でそれで行こうって話で落ち着いて。いざ会場行ったんですけど、全然やれる空気じゃないんですよね、
もう
ね。
うーん、
これちょっとでも肌見せようもんならもう大非難になるなと思って、結局2人してブリーフそのまま履いたまんまとぼとぼ家帰ったっていうだけで、
あ、下にもう仕込んで
た、仕込んでましたけどね。
完全にサブカルスゴロクですよ
これ。ああ本当ですね。
1回休みの時に、
ね、でも別にあの川端くんがあのスーサイドスクワット出ててもおかしくない
ですね。
おかしくないですよね。
でも女の子ハーレークイーンでもうちょっと判決ぐらいの格好してるんですよ。じゃあこっちはっつって人肌脱ぎたいじゃないですか。
ね、シザーハンズの格好してるやついるんだったらね、トイムツオだって
リーダー
じゃないですかね。ね、トイストーリーです。
結局なんか、あ、やっぱり俺たちってじゃない方なんだな。
じゃない方なんだなってやっぱ思いますよね。
なんですか、カルマレっぽいですね。
いやあちら側こちら側、ね、
じゃない方
で、まあ明美姉さん相当楽しかったみたいで、
うん、なんだかんだで楽しかった、
ベロッベロに酔ってたんですよ。
うん、
もう手の動きがなんかもうあの暗黒ボタンみたいになっちゃうんで、よっ今日は楽しい夜ですよ大丈夫かこいつって
やっぱね、いつもなんかやっぱ大圧されたね、ご生活を送ってますからね、知らないですけども、僕らみたいなね、どうしようもないね、人間たちとね話してるから、
よっぽど家庭が辛いのかなと思って、
うん、そうだないでしょ、
ね、この前ね、その時のお話聞いたら、ね、途中でなんかフラッと家帰って、
はい、そうなん
です。3時間ぐらい歩いて帰ってる途中にね、あの
でちょっとそれコメントあるんでいいですか、
はい、
リスナーさん主催のパーティーにお呼ばれしました、ありがとうございました、楽しすぎて飲みすぎました、電車を逃して過酷な、距離を歩いて帰ることになり、酔いもあってが落語を聞きながら号泣して泣くという気候に女房から呆れられました
金馬さんのね、やぶ入りを聞きながら帰ったら、その僕全然落語多いんですけども、
人情話
です。金馬さんのね、やぶ入り大好きで、あれは本当泣けますよね。でもそれ聞いてボロボロその家で今待ってる息子を考えて泣いてたっていうのはすごい、いや、いい話だなと思ってね。
父ちゃん泣いてんですね、どっかでね。
父ちゃんこんな酔っちまって
聞くんだったら小金持ちだって欲しかった。下屋の山崎町を出ましたっつって、
ね、いいですね、
道なりをやるっつうのも、
いや浅草橋だからね、まあ距離的に、僕距離的に分かんないですけど、なんか近場ですよね、きっとね、いいですね、
そんな感じでした、はい、あとですね、あ、これ僕のやつですね、世界の三船と呼ばれた男っていうのを、三船敏郎さんの、貴重な一品をこう実物大を展示する会があってですね、行ったんですけど、貴重なあの戦後間もない頃、毛布2つしかなかったらしいんですよ、持ってるものが、うん、それでコートを作って冬場しのいだ時のコートがまだ残ってて、あと家に三國連太郎さんを呼んで飲んでた時の写真とかですね、愛用のパイプとか貴重なものを、
ちょっといいですね、
こういうのってやっぱ地方の人間にとって東京だから見れるのってあるじゃないですか。
そうですね、
毛布2枚しかなかった、はい、すごいですね。
すごいですね。そういうね、思い奥さんもねしてたりします
。そうですね。ティッシュ食ったことありますか、
ね、ティッシュ甘いやつありますね。
え、
うん、甘いティッシュありますよ。スコッティだったかな。
スコッティ
ちょっと甘い。スコッティ。スコッティはでもちょっとティッシュの中でも高級な部類ですからね。
だから甘いですよ。
ね、
クリネックスとかはじゃあなんか。
薄味。
あ、そう。
薄塩味。
胡椒かけて。
胡椒かけて。
クリネックスに醤油つけて食べましたもん。吐きますよ、あれ。
何の話してんだろう。
そういうのがね、もしかしたら語られるかもしれない、
うん、ってことですね。苦労話は後のネタになるからね。あとなんだっけ、あ、結構そのね、あれ展示会写真 OK だったんですよ。もうバシャバシャ目の前でトロフィーとか撮れたんで。あとなんだっけな、あ、山本五十六の役やってた時の、うん、衣装とかも残ってましたね。あとはもう次ですかね。村田ラム20周年記念というのがですね、高円寺パンデットで、
はいはいはい、
でゲストが、白石浩二さん、
うん、
もう20年もやってるんですね、もう先輩もね。
僕そのイベントのちょっと前に、
はい、
あれそれ何月でしたっけ。
10月です
ですよね、
はい、
そのちょっと前に村田さんとお会いして、
はい、
でね、あの白石さんの話になったら、
はい、
もう白石とももう何年も会ってなくてね、はい、って言ってた、あのちょっと後に、あ、イベントやってんだ、
うん、
なんか本当に久しぶりに連絡取ったみたいなこと言ってました
よね、うんうん、まあね、スタート当時から知ってる人といえばもう白石さんぐらいしか上京した時なかったとかね、うん、なんか10万貸したとか借りたとかその話を未だに言ってるのはおかしかったですけど。
何の話なんでしょうね。
ノーコメントで。
ノーコメントで、
はい、それがノーコメント
で、はい。じゃあ次いきます。ボンクラ映画館オフ会。いろいろあるんだ。でし
ょ？ノーコメント。
ノーコメントです。第2回目オフ会ですね。もうね、これもびっくりしたんですけど、名古屋から参加された女性リスナーの方とかですね。あ、この時は僕一人でやってたんですけど、ちょっとね、皆さん忙しくて、タイミングがなかったんですけど。
本当にでもね、
ありがたい話ですね。
ありがたいですね。名古屋から来てくださるって遠いですからね、
うん、ちょっとやっぱ蒸気をやっぱね、ちょっと高くやっぱ外れてる方がやっぱ多いのかもしれないですね。うん、ありがたい話ですけども、
でも今年その何度かそのすぐさっき出てきましたけど、久保山さんの、
はい、
毎週やってるなんていうんですか、ああいうの、なんかニコ生みたいな、
はいはい、
そういうのにちらっと出たんですけど、はい、その時に必ずやっぱボンクラ映画館聞いてますっていう方の、コメントがありますね。聞いてくださってんだな
と。
ありがたいですね。ありがとうございます。
あと私人生で初めてサイン求められて、男性リスナーの方がすいません、これにサインしてくださいって、デスレース2000の DVD のジャケット持ってこられて、あのすいません、語ってもないし好きとも一回も言ったことないですけどって、いや、これでいいんですって。で、書いたことないから、とりあえずもう普通の書体で、これ、宛名とか書きますかって言ったら、まあ、何声みたいな。あの、彼女の名前。
あ、そう
彼女に借りてんですかこれみたいな。はい。って。これ絶対怒られると思うんですけど、とりあえず書いて渡したんですけどね。
怒られてるかもしれない
と思いますよ。
すごい怒られた。
てめえこら
豊田学美。シックショーン。デスレース2000でもね、あの、僕らとかっぽい、
ね。そうですけどね。
スタロンも出た。
でも一言もそんな言葉出したことないですけどね。
てめえ。
シックショーンって言わないでしょ、みたいな。シックショーン。
あ、あとそれ、あれだ、この回の時、もっと人来るかなと思って、コロンビア料理をですね、用意したんですよ。
お
で、結構輸入品だから、コストかかっちゃってですね、
はいはいはい、
で、人来なかったんで、ものすごい大赤字になっちゃって、それで凹んで、あの、もう、イベントやめたって言って、思っちゃったんですけど。
ジュディさん、
そうです、そうです。あのヘルプで来ていただいて。 コロンビアの魔女が、
ね、魔女がね、
そこでもずっと後半下ネタ
すごいですね、性欲がとにかくすごいんですから、性欲がとにかくすごいんですから、あの方は、あの方はもう本当に、ずっとね、あの40代過ぎてからの、男女がセックスする時の擬音っていうのが、こんな持ちネタ持ってんだっていうね、はるばるコロンビアからやってきてね、私の受け身って
気持ちいいの、気持ちいいの。もうね、本当にひどいの受け身でした
。そうですね、本当に。
あの、ジジさんの下ネタ聞いてる時の、微笑みデブさんの表情っていうのは僕たまらなく好きな、なんとも言えない顔をしますよね。
まあでも料理本当美味しかったんですけどね。人が来なかったのは本当残念です。
またでもね、やるんでしょ
う。今、やれたらやります。
いいと思います。
はい。あともう一個、白石浩二さん、あ、白石浩二と村上ロックの映画巨人ロードというニコ生で、
そうですね、まさにここで収録しましたね。
あ、この場所で
ここで配信しまして、もうなんか僕自身白石さんにお会いするのも久しぶりでしたし、はい、ね、なんかもう今や、
じゃあそうですよ
ね、なんか
こんなメジャー映画
撮って、ね、世界を羽ばたく、
ね、数年前までね、ここでずっとあのチンポチンポ言いながら
編集してた男が
独り言でね、ずっとチンポチンポチンポチンポ言ってた男ですよ、
気がついたら全国公開の
ね、
映画を作り、
ね、中国でなんか公開したりとかしてるみたいですね。
松坂桃李、沢尻エリカの共演という、結構ビッグですよね。
で、まあなんかそのね、放送の時に発表してましたけど、実は今年2017年年内に怖すぎの最終章を撮ると言ってたんですけど、
はい、
結局そのスケジュール的なもので間に合わず、はい、来年に繰り越しということになって
延長お願いします。
でもそれとは別になんか自習で一本撮りたいなとは言ってましたね。あの収録終わった後に2人で中野 あのラーメンを食べに行ったんですけど、正直その話を広げるのはいくらでもできるけど、回収するのはね難しいですねって言って帰ってきましたね。
もうちょっとやっぱ終わらせるにかかってるわけですもんね。
ねえ。
大変なんですね。
まあでも、うん、僕としてはちょっとほっとした面もありましたね。その、最終章に、僕まだお呼びがかかってないですと、内心思ってて。もう枕営業も辞さない格好なんですけど、まあまあ、なんかもう、当然出るという前提でお話しされてたので、枕営業しないですなと、
またカッパとして登場する可能性
もありますね。
ちょっと楽しみですね。
楽しみですね。2018年、でもなんかね、なんかそういう続いてきたシリーズものが終わるというのも寂しいので、
まあまあ、
まあ、このままね、繰り越し繰り越しで2020年ぐらいまでいかないかな。
なんだかんだ続いてね、終わらないと思いますね。
その後なんか怖すぎファンの方とか何人かお会いしましたけど、
はい、
やっぱそれ聞いて、あそうですか、あ、ちょっと残念ですけど、でも楽しみにしてますっていう方はやっぱ多いですね。
結構でもあのニコ生のコメントでもこんぐらい映画館聞いてるっていう、
おね、え、結構いらっしゃいましたよね。
マジですか。
しかも結構マニアックな話題を、あの時の話してくださいみたいなのとか、すごいなと思いましたよね。こんなヘビーユーザーがいるんだな。
いるんだなと思って。やっぱちょっとやっぱ、聞いていただいたり見てくださってるのが、ちょっと被ってるのかもしれないですね、やっぱり。
てっきりなんか俺、ね、身内が送ってんじゃねえかと思って。
それ俺だったら嫌ですよね。
ねえ、いや、もうてっきりそう思うし、これザトイさんじゃないかなと思いましたけど。
俺時間なくてその時見なかった。
でもあの、なんだかんだで、あの、明美先生のコメントも、はい、あの入ってるらしいです。
あ、そうなんですか。
本人なんで。ちょっと僕もちょっと書き込みました。
はい。まあね、白石監督のウィキペディアの欄の下に、ゲスト会の、リンクが貼ってある
んですよ。あ、そうなんですね。ありがたい話ですね。
ねえ。何年も前 前に話したような話題をね、ってくる方とかいるもんですね。
もうね、ちょっと白石さんもね、どんどん有名になってもらってね、
うん、
おこぼれにちょっと預かりたいなと思いますね。
とにかく人のふんどしで相撲取りたいですよね。
ハイエナのように ね、ちょっとね、お尻のあたりを嗅いでね、かき回っていきたいですよね、本当に。
コマンザメ、コマンザメでね。
クンクンクンクンしてね。
寄生虫、寄生虫で。
蝶虫みたいなもんですよ、ね。あれはもう。
サナダムシです。サナダムシヒロユキです。
本当そうですよね。言葉を覚えたね。お送りする、ポッドキャス
ト。
トイレ学んだ。先日見たよ。
11月、アウトレージ最終章、うん、異例の新作扱った回だったんですけど、うん、まあね、最終章では思った以上になんか盛り上がらなかったんでね。
これちょっと怒られちゃいましたよ。
ね、え、どうしてですか、
あげまくんに。
え、なんでです
か、あの回聞いたんですけど、はい、ちょっとね、3対 4X が見たくなって、アウトレージの最終章よりも3対 4X が見たくなっちゃいましたよ、つって。あれはいいんですかみたいな感じで、ちょっと怒られちゃいました。反省しましたね。
あげみ列車くんのコメントで、3対 4X10 月が強烈に見たくなり、レンタルしてしまいました。やはり最高でした、という一口コメント。
結局そう、うん、そうなんですね。
でもやっぱり見た方がいいですよね、とにかく。アウトレイシリーズを見てきた方だったら、ね、絶対見た方がいいと思います。あ
の 初期のやつはね、
うん、そうですね、
パワーがあるから。
パワーがね、アニーはやっぱパワーがありますからね。
パワーがある。
あの聞いてる人結構カットしてますけど、この下りを何十回も出しながらやってますからね。もう大変だったんです。
兄さんすごいですよ、パワーもあるし、パワーがある。
実際はこの10倍はこの下りやってますから
ね。5人ね、5人が見たくなるそうですね。サブリミナル的に5人が見たくなる。
でもこうやってね、何十回も繰り返してる会話ってのを、そのさっきの白石さんのね、ニコ生やった時にやっぱそういう方が、あの TT の話とかやっぱくださるんですよね。TT ってあの、武田鉄矢の。
もう知ってるよって多分つかまれたんですよ。もう全部聞いてるよ、それ。
田原俊彦だな。武田の方ですから、
ね。武田の方です。
あと、ギャラクシー賞入賞作品、劇場版シネマ協奏曲で、久保千佳子の部屋、
はい、
に、ロックさん。
そうですね。
参加と。
はい。
これは、ドキュメント映画の上映のイベントとして、
そうです。上映後に、はい、怖すぎメンバーが集まって、はい、まぁ、あ、ちょっとした1時間ぐらいトークをやったんですけど、はい、それこそ僕、坪井さんとお会いしたことがなくて、はい、で、その白石さんのニコ生の時に、
はいはい、
初めてその、まあ、画面越しにご挨拶させてもらったんですけど、はい、まあ、結局未だにお会いはできてないんですけど。
名古屋の、映画館の、
そうですね。
支配人の方、何ですかね、館長、副支配人の方でしたっけ、
はい、おそらく僕と同い年ぐらいなんですね。で、全然僕、どういう方かってのもよく知らないまま、
はい、
その、見に行ったんですけど、はい、面白かったですね、うん。あ、こういう方が本当に、ね、その名古屋の、言ってしまえば小さな映画館で、
うん、
ね、一人戦ってるんだなというのはね。で、まあ、ドキュメント形式で、
はい、
やってたんですけど、まあ、白石さんが、まあまあまあ登場する
んです けど。ああ、そうなのね。この人、やっぱなんだかんだで出たがりですよね。
そうですね。
自分では出たくないって言いながらも、なんだかんだでやっぱ出たがりですよね。
いや、でも次に続かないじゃないですか。ちゃんと顔と名前打っとかないと。
ああ、確かにそうかも。
まあでも、実際そのトークやりますっつって、はい、僕も行きますって言ったんですけど、当日、そのね、楽屋に行ったら、あの共演者とかもいて、
うん、
今日何をするんですか僕らは、
はい、
一切あの何の情報も聞かされずにトークをしまして、で結果ですね、普段こうやってこのポッドキャストで喋ってるようなことをずっと1時間劇 劇中というかその、はい、映像の中で坪井さんがその、はい、映画愛というか VHS 愛、
はい、
本当にあのアパートをね一部屋借りて一部屋中この VHS がいっぱいある中でこうインタビューとか受けてるんですけど、はい、その後ろにねずっと気になるんですけどあのオス空手部が見えるやっぱ気になるじゃないですか。やっぱトークになるとやっぱそこですね。
あれオス空手部の主演誰でした？
あのね、いやそれで気になって帰ってきて調べたんですけど、はいはいはい、名前出てこないんですよね。あのなんだかな、もうあれでしか見たことないんじゃないかな。
あ、そうですか。
脇役で彦摩呂さんとか出てますけどね。
うん、
いやオス空手部がどうしても気になってしたらやっぱね場内でもお客さんでもやっぱ。ああ、分かる分かるみたいなことが言いました。なぜかこう、長渕剛の話になりましたけどね。ね、あの頃の映画でね、どんなのが好きですかみたいなお互いに話してて、ウォータームーンとか気になりますよね。
劇場ザワザワしませんでした？大丈夫ですか？
ザワザワしましたね。知ってる人と知らない人でパッキリ分かるんですよ。後日ツイッターであの私もウォータームーン大好きですずっと来ましたけど
こちら側の人が
ちょっとすごいですね。
坪井さんの、ね、VHS 部屋に泥棒が2回入ったらしい。
お
結局何も取られず
取るものがない。
ただ荒らされただけ
気持ち悪いと
思ったでしょうね。
怖いでしょうね。本当怖いと思いますね。
まあ、僕らにとっては宝の山が目の前にあるのに
警察呼んだけど、やっぱ警察官もその、ね、現場検証しながら、うわぁ、懐かしいねっていう映画の盛り上がりトークにな
る。いい話ですね。
なんか、その、ちょうど出たタイミングで賞を取ったみたいなニュースが。
そうなんですよね。その日、まさに、実は賞を取りましたっていうのを発表されて、お会いしたこともない坪井さんに、おめでとうございますというビデオレター的な。感じでやりましたね。でそのねドキュメントの中でもその坪井さんがどうやって今までやってきたかみたいなことをずっとやってるんですけど、うん、ちょっとグッときたのがその子供の時に、はい、ご両親が離婚されて、うん、でお父さんが蒸発したっつってたかな、うん、離婚というかなんですけどそのおじさんだがに連れられてある時映画を見に行って、はい、でそれがすっごく面白くって、うんで見終わった後おじさんとそのどっかでご飯食べに行ったらそこに偶然そのいなくなったお父さんが新しい家族を連れてるのを見たと。だけど自分の中でその悲しみよりもさっき見た映画の喜びの方が勝ってしまってそれで映画ってすごいなと。
すごいですね、
なんか聞く二郎の夏のきついバージョン聞かせてました
ですね。
いやすごいなと思ってたけど後で聞いたらなんかいやかなり編集でその話はいい話風になってるみたいなことを聞きました
けど、ね、あそうなんですか、これ流して大丈夫なんですかね。
いいんじゃない
ですか。いいんじゃないですか、ね、
本当はもっとちょっときついというかえぐい話。
いや全然えぐくなかった
そうなんですね。
全然大した話じゃなかった
ですか、ね、どういうことですか。
わかんないですけど
嘘だってことです
か、まあ、ほぼ
まあまあね、いい話です
ね、
僕らもね、嘘ばかついてますからね、
本当にね、ね、あの表裏教師で泣いてないですから、
ね、全く泣いてないです、
勃起してました、
勃起してましたから、ね、みんな、一斉に射精してましたからね、
あと11月の出来事、横屋さんから新米をいただくっていう、
ね、いや、本当、本当に、今まさに毎日あのいただいております、横屋さん、はい、ありがとうございます、
おいしゅうございます、
本当に美味しいです。
あげみれしゃくんのコメント、いつも美味しいお米を送ってくださりありがとうございます。一口目は合唱しながら100回噛んでいただこうと思います。
いや本当ですよ、
はい、すいません本当。12月これ私のやつなんですけど東京コミコン、
はい、
金土日であって土曜日行ってきました。クリストファー・ノーラン版バットマンの衣装とかですね、ファントム・オブ・パラダイスのマスクとか、うん、デロリアンとかいろいろ展示されてて、あとコスプレイヤーさんいっぱいいて写真撮ったりとか、新作映画の PR グッズを無料でもらえたりとかですね、予想以上に内容が濃いんで、 1日いても飽きない結構いいイベントでした。うん、あとメインステージにて、マッツ・ミケルセンのトークライブがタダで観覧できた
すごいですね。
ラッキーでした。すごい遠くなんですよ。
うーん、
でもまあ見えるしいいやと思って。
マッツが来てたんですよね。ね、
まあ、デススター作った人だ。
本当ね。
あとスタンリーがサイン会写真撮影のあれやってたんですけどね。うん、もうレジェンドだから撮っとこうかなと思ったんですけど、ちょっとチケットも売り切れたんで断念しました、ね。いいイベントですよ。来年ぜひ。
もしコミコンって何なんですか？
なんかアメリカで元々発祥で、多分向こうの何こっちで言うなんか同人誌とか売るやつなんだっけ？
コミックマーケット。
コミックマーケットのでかいやつバージョンみたいな。でだんだん映画のあの新作 PR の場とかになっちゃって、
ほう
それの日本版を。去年からやり始めたんですよ。
うーん、
ただまだ模索中だから、なんかね、ガキの使いのブースとか、おそ松くん、おそ松くんかの、おそ松さんかのブースとか入ってたりしてるんで、なんかちょっと統一感まだないなってい
う。
もう映画なら映画に固めちゃえばいいのにと思います。まあいろんなね、捨ての、これも入れなきゃこれ出さないよとか、ごちゃごちゃ言うのがあるのかもしれないですけど、
そうですね、なんかね、お金がすごく絡んでそうですからね、うん、
な感じです。
ジュリーさんと行ったんでしょ？
あ、行きました、
うん、
特に何もないです、
ないんですけどね。
昨日あった出来事、忘年会本当はオフ会兼忘年会を12月にやる予定だったんだけど、レンタルスペースがちょっと先に予約されてたり準備する時間がなかったんで、まあ、諸事情により身内だけで忘年会しました、
うんうん、
で本当はね、秋山くんが大阪から久々に来るっていうんで、ついででポッドキャストの忘年会やりましょうかみたいな感じで提案したんですけど、
うん、
で、ホーエミデブさんの希望で、上海シャオツ、新宿にある、あそこですね。
はいはい
はい、で、開催と。で、サプライズで、バチ当たり暴力人間にもね、出られてる、笠井さんにも、一緒に来ていただいて、うん、まあ、皆さん喜んでいただいたんで、久々にいい飲み会ができたな
って。久しぶりに会いましたね、やっぱりさ、さっとお金を置いてね、入ってきましたね。かっこいい。
かっこよかったですね。
あー、まあ、こうして1年をね、振り返りましたけど、なんかね、でも、こうして見ると、
なんかいろいろあったようなね。
ね、飛躍の年でしたね。
ね、いろいろあ
った。ね、
なんか、さっきまでね、何にもいいことなかったなーって言ってたんですけどね、今年も何にもいいことなかったな
ーって。まあ、あの、議員さんばっかり見てましたけどね。
こんな本だったんですね。
LINE で、
はい。
追加版で送ったんですけど、今年亡くなった映画人、
おー、はいはいはいはい、
ちょっと一覧見てもらっていいですかね。ちょっとでかかったのやっぱり、うん、ジョージ・エ・ロメロ、トビ・フーパー、
そうですね、もうそうですね、
ジョナサン・デミもそうですけど、
ジョナサン・デミもそうですね、
ジョン・ G・ アビルドセン、
ロ
ッキーの監督ですよ、日本だと鈴木清純監督もそうです
けど、結構ビッグネームがお亡くなりになりましたね。
あと松方弘樹さん、バサスネさん、
はい、
岡田ひろき、今年か。
土屋義雄さんも亡くなっちゃったし、もう。
鈴木清純さんもね、今年なんです
よ
ね。
渡瀬さんも今年ですよね。そうですよね。結構やっぱ渡瀬さんが亡くなったのでかかったですね。結構ショックでしたね。
あと、一人、あの、ジェイク・ラモッタね。レイジングブルー。
レイジングブルーのモデルになった男。あ、そうなんですね。今年まだ生きてたんですね。
うん、あの地味にあのマイケル・パークスってキルギビルとかフロムダスクに出てた保安官の人も亡くなっていた
んです
。あとプレデターのソリーランダムって、
はい、
あの、
はいはいはいはいはい、
兵隊の人ですね。あの人も。
うーん、誰が一番ショックでした？
やっぱロメロですね。
もう一本ぐらいやっぱちょっと見たかった気もしますよね。
そうなんです。もう一本である程度固めて。
うーん、
欲しかったですね。なんか動物食ってる描写最後ね、最新作やってたんですけど、あの後どうなるかが、もう宿題ほったらかしで行っちゃった、もう永久に答え出ないまんま、
う
ん、
そうですね。
でもそのロメロがね、またゾンビとなって復活するみたいなことを考えてる人は世界中に絶対いるでしょ、
うん、でしょうね。
東京コミックも来年ぐらい来るかなぐらいで思ってたんですけど、
うん、
なかった、実現できないな感じですかね。
ジョンジー・アビリオセンがなくなっちゃいましたか。地味にね、映画をね、ロッキー以外でも撮ってます、ね。
ベストキット。あと、もう話変わって、来年は1月、年間ベストやりますかと。
うんうんうんうん。
リスナーさんにベスト1ぐらいを。
そうですね、ちょっとやっぱ、なんか面白いですね。期待ですね。
俺のベスト1みたいな。
期待で
2017
年で公開されたやつで、
ね、いろんな映画ありましたけど、僕結構ね、今年でかいのを見逃したの多いんですよね、
うん、全然見てないな。
できればベスト3ぐらいを来月上げてもらえれば、
うんうんうんうん、いいですね、ちょっと楽しみですね。だからね、いろいろ考えるのが楽しいですからね、
うん、あとね、ベスト、まあ、いい仕事した人みたいな MVP 的な、俺の中の MVP とか
も。おー、はいはいはいはい、あー、いいですね、あー、いましたいましたいましたよ、
いい仕事こいつしたぜ、まあ、監督でも役者でも何でもいいですけど、その真面目枠とふざけた枠
あー、そういうことですか、
ええ、
真面目とふざけたの境目がちょっとよく分かんなくなっているのがね、まあ、ありますからね、ちょっと分かんないんですよね。
そうですね、本人真面目にやってないけど、どうしてもね
笑いは誘う
ありますよね。
まあでも、まあでも今年の事件はあれにつきますけどね、あれにつきます、ね、
俺は
まあそうですね、
ですか、
あれにつきます。
松井監督ってことですか。
ないのかな、
うん、
思いますね。
ジャンピングフェラチオ、
ジャンピングフェラチオです
キャンキャンです
だからそれがちょっとどっちで撮るかが難しい。
そうですね、真面目で撮るか、そうです
ね、だからやっぱすごい面白いし、結構やっぱ心に突き刺さるという、やっぱりあのもう最高ですね。どっちの力もある金のマスクと銀のマスクがね、うん、一緒になったみたいな話ですよ
途中が何でが原因で揉めてるのかよく分かんなくなってますもんねパチンコしゃぶるしゃぶらんみたいな、
裏で裏でっつ
って裏行ったらしゃぶるのかなってやっぱ思っちゃいますもんね裏行った瞬間にガバガバってやったら面白いですよね
面白いなって
じゃ、どうしましょう。とりあえず、リスナーさんから2017年のベスト1のメールも募集しますか、
はい、そうですね。
あと、MVP。俺の MVP みたいな。ギャグでもマジでもどっちでもいいです。
そうですね。うん、僕ももう、ベスト1は。
決まって
ます。B も決まってますね、うん。それ以降はちょっとあれですけど。
まあ、ちょっと、今年、オフ会で、こう、こんな感じかってのやってみたんですけど、年明けも、上映会とかね、ロクさん映画に関しては怖いネタとか、なんか小さいイベントをやれればいいなと思うんですよ
ね。そうですね。
ただ、最近もう全員こう、時間が合わなくて、そこ難しいとこで。
ロクさん今年はテレビにもね、
ね、
そうですね。
CS じゃ地上波
そうですね、夕方の情報番組にも、4時5時デイズというので、ほんじゃまかの石塚さんなんかね、出てらっしゃって。
うん、
まあそういう機会がまあ来年はもっと増えてくるのかなと思いますね、
うんうん、あと香港のフォーミディブさん登場する回とか
です、ね、ああそれねちょっと楽しみですね。
あともちょっと夏休み取れないぐらい忙しかったんで保留になってた回とかいっぱいあるんですよ。それもなんとか回収しなきゃいけないですけど、あとリスナーさんに言われたのが、あのガンヘッドとか3対 4X10 月はやられないのかっていう、そういう意見もあります。あと2月ぐらいにダメ作のメールも募集しましょうかっていうね、そんな感じですね。
ガンヘッドね、福島君ね、
ね、
ケニちゃんやればいいんですね。
ね、なんかそう言われた瞬間に逃げ回ってるんですけどね。
やればいいっていうか、まあそこで結構語ってるので、
はい、ガンヘッドにジパング2本立てでもいいんです
けどね。いいですね。山田武でした
か、ね。はいはいはいはい、
はい。高島正弘三部作。高島正弘三部作。
どんなポッドキャストなんだよ。
まあでもジパングはね面白いですからね、はい、
一応明美列車君から今年の感想というか総括を、
うん、
今回は調整がうまくいかずメールでの参加と相成りました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか、うん、振り返ってみると2017年は楽しいことばかりあってとても良い1年でした。私は今年翻訳だったんですが大きな怪我や病気もなく過ごすことができてほっとしております、うん、このまま年を越せれば最高に嬉しいのですが、なんか死亡フラグが気にしてきました。このメールが最後のご挨拶になるかもしれませんね、うん、しかし皆様ご安心ください。私は死亡すると同時に超常的な力によって映画ポリスアカデミーの世界に入り込む段取りとなっております。再生ボタンを押していただくだけであのファンファーレとともに皆様の前にいつでも現れることは可能となるのです。ではまた ポリスアカデミーでお会いしましょう。良いお年を。あなたのタックルベリー、明美でしたより。という。なんだかよくわかんない。
ちょっとね、ボンクラ映画館もあの、抜き打ちで薬物検査を。
すごいいいかもしれないよね。パーパーパーパーパーパーパーパーですね。パーパーパー。みんなとにかく大変だってことです
よね。そうですね。
いや、大変な一年でした。本当に大変な一年でした。本当にちょっとね、ちょっと言えないような大変なことがいっぱいありましたからね。
ああ、そうですか。
デンジャラスな。
デンジャラスな。まあでもそれと同時に本当にでも飛躍の年でもありましたしね。
だから皆さん本当、節目節目でこう、ね、ワンステップいけたぞ、みたいな。
そうですね。
年だったと思いますよ。
なんか今年頑張ってそうやってね植えた種が2018年、
うん、
ね実をつければいいなと。
そうそう、ちょっとね、
本当にね、本当にもう限界ですよ。
限界です
よ。もうこれ以上無理ですわ。
いや本当ね、泥水すするのもね、もうお腹パンパンだっていう話でね。だんだんやっぱね、甘く感じてきましたからね、この味はね。すげえ噛むと甘くなるんだ。
泥ソムリエ。
ね、悪くねえな。パンにつけて食ったら悪くねえな。この感じになってきました。本当ね、
いろんな人たちとはね、知り合えたし、なんか久々の再会もあったし、
うん、
いい一年でした。
うん、たまにでも奥さんね、仕事から帰ってきて、死にたい、死にたいみたいな。
いや、本当に言いますね。無意識で言っちゃいますね。死にたい、殺したい。これ本当についててますね。
ありますね。
死ねえよってやっぱ言っちゃいますもんね。
どうでした、今年は。
どうですかね、今年は僕は結構どうなんでしょうね。まあいろいろやったのがちょっと来年実を結べばいいなというような年ですかね。それぐらいのもんですよ、私なんてものは。
もうちょっとポッドキャストハードル上げすぎて来年どうしていいか分かんなくなっちゃってきたんですけど。
まあでもなんかマイペースでやればいいんじゃないですかね。なんか、
もうサプライズないですよ、これ以上。もう無理です。
でも、あとはもうゆで卵先生ですよ、
ね。ちょっとそれはね、本当に会いたいです ね,
あのね。あの頃のジャンプの先生方ね、はい、やっぱり。
ブラックエンジェルズの。
ああ、足
立先生、仲いいんです
よ。ああ、そうなんだ。
僕にもまだライセンスが、ね、欲しいですよ。
必殺を語っていただくとか ね劇場版のね、
最高ですね。
そういうことですよ ね, ね。全然ね、どう本当にあれが好きなってからあれをやったのか、
はい、
どうなのかって、
その時代を読んでそれをやったのか
とかね、なんかそれも聞きたいですしね。
でもね、いきなりマッドマックス差し込んだりしてますからね。
ああ、そうなんだ。
第14巻ぐらいで、ね、ひょっとすると
必殺か。いや、必殺殺仕事にについて何年か前、あの新宿の中華料理屋で白石さんとなんかすごく
語
ったことあるんですけど、はい、まあ、子供の時はね、普通にテレビで放送してたし、はい、見てましたけどね、やっぱ大人になってみるとすごいですよね、あの作品って。
すごいですね。
そのエンターテインメント性もすごいですし、初期のね、
なんかちょっと苦い後味がある
ん、ね、そうなんですよね。
なんか
本当に苦いですよね。
あのままつけて使うみたいな話じゃなくて、
ね、
なんかやっぱ苦みが残るとか
ね、う
ん、
ね。
ご一緒に仕事されてた藤田誠さんとね、
うん、
仕事された山本龍さん、中野英雄さんもおっしゃってたんですけど、抜群にうまい人らしいですよ。盾もお芝居も。
ね、それこそ、まあ、完全懲悪ではなく本切り型じゃない部分でね、
うん、結局なんか罪人が罪人をこう、まあアウトローのはぐれ者が要は正規の手段で 罰せないものを金で罰する、うん、金もらって罰するという、やっぱどっちもこう後ろめたさがあるんです
ね。そうなんですよね。でまあ途中からもすごくね、その
そうですね、
エンターテインメント性を追求していくんですけど、初期の頃とか、うん、本当見ててね、
やるせない気分になりますよ ね
本当に。だから町娘が本当にひどい目にあって、殴り殺しにされて、ね、でもそれを、まあ、見てたらやっぱ、ね、悪者ぶっ殺しやりたいなと思うけど、うん、でも主人公たちはそれもできないん
です ですね。
俺たちも弱い立場の人間だと、権力には逆らえないと、でもやるんだったらその仕事だからという、うん、金がなきゃ絶対やらないという、あれはすごい話ですよね。
たまんないですね。
必殺ちょっと面白いですね。
映画版もすごい面白い
ですね。面白いしね。
これだから壮大な資料が作んなき
ゃいけない。必殺必殺は大変だと思うね。必殺マニアの人もいっぱいいるし、ね、それこそ白石さんはね、またね、暇があったというか、時間があったらね、必殺会とかね、
はい、
語ってもらうのもありだと思います。
あ、白石さんはまだ宿題が1個あるんですよ。ミッションの遭遇やりたいって言ってたんで。
ああ、聞きたい。
そうなんですよ。僕が全然準備できなくて、声をかけられなくて、本当申し訳ない。
もう白石さんに、狂い酒を語ってもらいたい。
そうなんですよね。
それをちょっとやってもらいたいですね。白石さん覚えてないと思うんですけど、僕が狂い酒初めて見たのは、あの大学の時のサークルの部室で、僕は石倉は好きだったんですけど、
はい、
爆裂として逆噴射をしか見たことなくて、うん、その時に、あ、だったらもうこれ見た方がいいよって言って VHS で、
はい、
狂い酒サンダーロードを渡してくれて、
お
ちょっとぶっ、ね、ちょっとぶっ飛びましたね。うん、ちょっともう人生のやっぱ一本になっちゃいました。
うん何年か前に白石さんに、もし自由に自分の好きな作品、好きな映画撮れるとしたら何撮りたいですかって言ったら、即答で狂い酒サンダーロード
なんかなんで、全然もうそこから東京来て、
うん、
何年か前にフィルム上映でテアトル新宿で、
はいはい、
狂い酒の上映やって、まあ、最近は結構頻繁に上映するようになって、それで見に行ったら、便所で白石さんばったり会って
る。お
で、白石さんこう横で正面しながら、やっぱフィルムはいいよねみたいな言ってましたね。
いい話だな、それ。来年それやりますか。ね、うちらしいさをね、出す。あと、ちょっとごめんなさい、保留になってたガキ帝国も、
ね、
お正月中にいろいろ準備して、うん、資料作ります。
最近2、3ヶ月ぐらい前 の月刊シナリオに、
はい、
ガキ帝国アクタリ戦争というガキ帝国 のシナリオが載ったんですよ。
お
なんと
び
っくりしました。
幻ので
、なんであれそれが載ったかというと、
はい、
シナリオ作家協会で、
はい、
ガキ帝国2がずっと封印されてるから、
はい、
上映したいということで、はい、まあ、権利持ってる東映にちょっと掛け合ったらしいんですね。はい、そしたら、ミスタードーナツじゃなくて、モスバーガーが、に聞いてもらわないと、ちょっと判断できない。
はい、
だからモスバーガーに聞いてくれって言われて、モスの方に掛け合ったらしいんですね。はい、そしたら、結局、なんかまあ、もう亡くなってる社長の意向だから、
はい、
流すことはできないということで、まあ、剣もこのように断られて、もう何回か交渉したんですけど、結局ダメだったっていう、その交渉の経緯がね、その月刊シナリオに載ってて、それもそれですごい面白くて、都市伝説的に、あれなんで撮影
や、はい、
上映中止になったかって、セリフで、
はい、
ここのハンバーガーに水の肉が入ってる、
はいはい、
みたいなセリフがあるという、ことで、まあ、上映じゃ中止になったって言われてたんですけど、もう一回見直しても、シナリオを読んでもそのセリフはなかった。
お
結局なんでこれが中止になったのかがはっきりとしたことは分かんない。
お、
もしかするとそのモスバーガーの店でゲリラ撮影をして、すごい暴れるかったから、それで怒った、みたいなのかもしれない。
はいはいはいはい、
ていうのが、ね、書かれてて、
あ
であの脚本書いてる西岡拓也さん、
はい、
楽器帝国の1も書いてますけどね、があのね、すげえ怒ってて、
うん、
最終的にね、俺はもう一生モスバーガー食わないってあの書いてました
はぁ
すごい面白かったです。
見ました？
いや、見たことないですだから
見れないんです
ね。そうですね、
ね、
なんか前とはなんか聞いた話だと、もうフィルムがジャンクされてるみたいな話も聞いたことあったんですけど、
はいはい、
結局フィルム自体はあるらしいんですよね、うん、で、うちうちでの上映とかでも、
うん、
やっぱりダメみたいなこと言われたらしく
て、まず次に出てた役者さんになんか裏話聞いたことある。
そうなんですね。ちょっと見たいですよ ね、
あ、ちょっと月刊シナリオ読もう。
あ、はい、
面白そう。
先月か、
うん、なんか昨日がおとといそれツイートで何か上がったの見たんで、あ、ちょっとこれチェックしようと思って資料作りにいいかなと思って、あ、まとめよう。もう1時間ぐらい喋ってるということで、2017年もね、ね、もうあと数時間ですけど、数時間じゃねえよ。びっくりしました今。これ大晦日配信かよって。もうちょっと続くぞっていう。最終回じゃないぞ。来年もまあ頑張りますんでね、うん、あの死なない程度にお付き合いくださいって
、ちょっと息抜きにね、皆さんになればね、はい、生活とかいろいろみんな大変です
。本当に本当にですよ。
あと狂わない程度で頑張って仕事をしないしてくださいっていう、ね、そんな感じですかね。じゃあ今年も一年ありがとうございました。
ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。